千葉文化放送。そうですね。なんかメモは、まあ雑談なんですけども、あ、どうも、今話してるのは千葉文化放送のヒロシという人なんですけれども、好きな IC レコーダーは Zoom の H2 のヒロシなんですけども、今日はもう一方いらしていて、その方が誰かといえば、好きな IC レコーダーは、
ですね、Zoom の H2 かな。
はい。ということで、気の合う二人ですね。中村さんです。どうぞどうぞ。
お願いします。
中村さんといえばね、東北文化放送っていう、東北で最も文化的で放送的な何かをやってることで有名な、
そうですね。
中村さんですよ。
東北でもなく文化でもなく、そもそもラジオをやってないって。
そう、放送じゃないですからね、配信ですからね。
はい。
そう、千葉文化放送っていう番組は、文化放送グループではなく、東北文化放送グループという一大グループに入ってね、
一大
席を集めさせていただいてるわけですよ。
二つありますか
ね、その、総帥がやってきたと。
まあ、
文化創生ですよ、言ってみれば。
文化創生ですね。なんか、仮面ライダーに出てくる弱そうな的な感じですね、文化創生って。
まあ、外にね、コンビニとか行くにはちょっと恥ずかしい格好してそうな人ですよね。
なんかでもあれですよね、昔のこう、特撮ものとかにありがちな、超回りくどいやり方する侵略者みたいな感じしません、
はいはいはい、
文化創生。なんか文化の、枠のところから人々の洗脳を狙っていく悪の秘密結社の創生みたいな。
それってなんかアメリカが日本の支配において行ったようなことは、
まあまあ、
それではないんですか？
うん、
ハリウッドの映画がやけに、ね、こう日本にいっぱい入ってきたなみたいな。でも最近そうでもないみたいですね。邦画の方が興行収入良かったりとかっていう時期がありましたよね。
ああ、そうですね、うん、最近またどうなのか分かんないけど、
なんかここ数年に限って言えばまた邦画の方がこう勢い落ちてるかなっていう気がしますけども、
うんうん、あんま邦画は見ないですからね。洋画も見ないけど、
そうですね。でそういったほら洋画とか邦画っていうのを、
うん、
映画館で見ないとするとお家で見るじゃないですか。
うん、
で、お家で見るには、DVD とか借りてきたりとか、まあ今配信とかもありますけども、まあとりあえず普通はレンタルしてくるじゃないですか。
そうですね。
で、レンタルしてきたら何するかって言ったら抜きますよね。抜かないですか？
ですか？なんていうかリッピングですか？
あ、そうです、そうです、そういうやつです。
今しますかね？
しないですか？とりあえず見ないけども借りてきた以上はリッピングするじゃないですか。
はぁ、
あ。で、リッピングをどこにするかっていうと、ハードディスク。
そうですね。
ですよ。
ご家庭の。
でですね、ハードディスクって、なんとなく永遠にお付き合いできるものだというふうに思っている時期が誰しもあるかと思うんですけども、そんなことはないわけで、
そうですね。
ある日突然別れを告げるっていうことがあるんですね。
うん、
まあ、ある日突然じゃなくても、なんとなく、そろそろ油が切れてきたのかなって思うような、こう、カリカリ音が出たりとか、そういう異変をね、感じされることもありますが、
メーカーによってね、いろいろ前兆があるみたいですからね。
まあ、そうなんですか。シーゲートはどうとか、ウェスタンデータはどうとか。
東芝はなんか、ニャーニャー鳴くようになったり。
それ猫入ってるんじゃないんですか？
うん、なんか猫っぽい音がするとかですね。で、なんか、サムスンがカタンカタン言うようになったりとか。
はいはいはい。
シーゲートは結構頑丈とかですね。
IBM はどうなんですか？やっぱこう、メカニカルタッチのいい音がしたりとかするんですか？
IBM って作ってんですか？
もう作ってないかもしれないですね。
作ってないと思いますね。日本はそもそももう、もはや日立しか作ってなかったような気がします、
ね。HGST ってやつですよね。
そうですね。日立、なんとか、関東が。
HSGT かな、なんだろう。東芝の T ですか、うん、T は。
いや、なんとかテクノロジーの T じゃないですかね。
なるほど。
日立、なんとか、関東、関東です。
じゃあ S はスーパーとかにしたいですね。
そうですね。スーパー、ガチホモテクノロジー。
ちょっと増えてますけども、うん、まあ、なんせですよ。
はい。
S、H といえば、スーパー日立ですからね、確か。
うん、スーパー等しくですね。
セガサターンに入っていた CPU といえば SH2 ですよ。スーパー日立2ですよ。
そうなんですか？
そうですよ。あれ日立製ですよ。SH2 だったか、数字は僕今言い換えなこと言いましたけども。
あれセガって日立系なのかな？そんなこともない。
そう、日立系ではないんでしょうけれども。
なんか昔松下がゲーム機とか出してたじゃないですか。
3DO から M2 へっていうやつですね。
そうそうそう。
3DO リアルですね。
う
ん、
そうですね。
78,000円とか確かしましたよね。
なんか東芝も出してたような気がするんですよね。
あれはMSX を再びっていうそういう企画だったので出てましたね。
うん、
東芝なんだったかな ?3DO なんとかなのはずですね。
うん、まあそんな感じでね、家庭用ゲーム機にいっぱいありましたからね。
はい、
今やもう任天堂と、あとソニーですか、
そうと、まあマイクロソフトもありますけど、
ね、
国内においてはもう本当に風前の灯火。
うん、
ということで。で、まあ、そのハードディスクがある日、ニャーといったひり動かなくなったりするわけじゃないですか、うん、東芝の場合は、
うん。
っていうことがありまして。
ああ、そうなんですか。
ボクシング困っちゃったっていうことがあったんですよ。今年の。まあ、1月の話なんで、ちょっと前の話なんですけども。
ああ。
どうします？そんなことになったら。
これあれですか、全長は？
全長は、実はちょっとありました。
あ、で、バックアップは？
撮ってなかったです。
あ、その全長があった時ね、
いや、これがですね、はい、あのメインのパソコンに入ってる、まあ、いわゆるこう C ドライブ的なもので、それをやると本当にバカバカっていう話なんですけども、うん、ではないんですよ。
ほう、
あのネットワークですね、だからルーターか、ルーターが USB ハードディスクを取り付けられるようになってて、で、それをネットワークドライブとして利用できるようになるっていう機能があって、はいはい、それで、あら便利なものだねと思って、余っているハードディスクを適当なケースに入れて繋いでたんですよ。
うんうん、
なので、もともとそのハードディスクは新品でもなかったので、まあ、とりあえず、そのネットワークハードディスクっていうのはどんなもんかねと思って繋いだのが、ことのほか便利でずっと使い続けているうちに、ある日のように解散してしまったという。
いや、そう考えると。
解散してないですよね、ある日は、
うん。意外と長持ちした。
うん、そうですね。そうですね。まあ、多分何年っていう単位で使えたんで、決してそのハードディスクが持たなかったことを、責めることができるような筋合いの話ではないんですけども、
うん、
ただ、なんでバックアップは取っておかなかったんだと、こういう失敗を何度もしてるじゃないかと、いうふうに自分を大変に責めはしたものです。
どのぐらいの、なんていうか年数ですか？
年数はどうかな。そんなには使ってなかったけども、どうだ？でも5年とか使ってたはずですね。もともと買ったのもそのもうちょっと前ぐらい。
いや、そのハードディスクの寿命問題っていうのもあって、5年で壊れるやつもあれば、うん、10年持つやつもあるし、
うん、消耗品だから毎年買えるよっていう人もいますよね。
いますね。そんなタイヤみたいなこう、2、3年ぐらいで定期的にローテーションするみたいな人もいますからね。う
ん、ローテーションするんですか？それ古いのどっかで使ってるんですか？
う
ん、
あ、いや、なんかこう、なんていうんですかね、重要度みたいな。昔あったじゃないですか。はいはいはいはい、
なるほど、なるほど。
ゲーム機で使えなくなった電池を時計に入れたり、リモコンに入れたり、あんな感じで、なんか重要度の低いデータを入れるようにする。
まめな人ですね、
う
ん。
そういう人もいたりしましたけどね。
ああ、そうか、だんだん下っていくわけですね、う
ん。なんかレイド用にするとかですね。
はいはいはいはい。レイド用に古いのを使って信頼性どうなんだっていう話は若干ありつつも。
まあまあ、信頼性の低いハードディスクを上げるために、こう、うん、ね、レイドにするっていうのも一つ選択肢としてあるんじゃないですかね。
そうですね。数字で言うと、レイドのいくつですかね。レイドの1とかは多分意味ないんですよね。
うん、
ストライピングと、あとディプリケイトの。
うん。0だったか1だったか忘れました
けど。デジタルっぽくてかっこいいですね。
かっこいいですね。
0だか1だかわからない。
まあ、そんな感じで何が入ってたんですか、それ。
ですね。割とあの仕事で使う表計算のファイルとか入ってまして、結構ですね、困ったことになったんですよ。
大丈夫ですか？もう時期的に1月って。
正月休みなんですよ、しかもそれが。さてと、営業を再開しましょうかねっていうことで、表帳を開いたらば、いや、開けない。親と。親親、ネットワークの調子が悪いのかなと思ったが、これが一向にそうではないということで、で、あの、どこそこに行ってきた話なんです、今回は。
あ、はいはいはい。天国じゃなくて？
天国に行ってしまったハードディスクを一旦呼び寄せて、少しでもですね、あの、その時一体どういうことを思っていたのかっていうことを教えてほしいと。
あの、A の13のところには何て数字が入ってたか、それだけでいいんだみたいな。
それ0か1しかわかんないですよね。
まあそうですね。はい。
はいはいはい。
あの、行ってきた話。はい。
あの、データ復旧企業っていうのがあるんですね。
ありますね。
なんか、莫大な、予算を必要とするんじゃないかというふうに思うじゃないですか、
うん
う
ん。
そういうところに、まあ、やはりですね、もう藁にもすがる思いで行ってきたんですよ。まあ、僕もですね、パソコン経験は長いので、それなりにその、まあ、ハードディスクが壊れちゃったとかっていう経験はあるので、リカバリーツールとかは持ってるんですね。
うん、
まあ、持ってるし、持ってなくてもそのメインのパソコンは余裕で平気なので、今からいくらでもそのダウンロードすることができるので、まあ、ツールは用意しました。で、その上で、リカバリをしましたっていう風にしても、お手上げなんですよ。僕の欲しいデータは全然復活させられなくて。で、それもともとハードディスクは流用品だったので、で、復活させたらば、その、フォーマットして、その、ネットワークディスクとして、ネットワークドライブとして使ったんですけども、うん、その、フォーマットする前の構造はなんとか見えたんですよ。いらないデータだけ見えて、っていう状況になっちゃったんですね。そう、そうなんですよ。
古いデータだけ残ったんですよね。
そう、一番昔の記憶だけは残っているということになって、で、もうこれはちょっとお手上げだなということで、うん、で、まあ、プロの手を借りようじゃないかということで、うん、まあ、調べたわけですよ。ハードディスク、データ、サルベージとか、そんな感じの単語を入れて。
結構そういう業者聞きますけどね。
ええー。 ご近くにもあります、うん、都会に住んでるほど有名な中村さんですから。
ええ、あります。逆もあるしね。なんか、処分するときに完全に消しますみたいな人もいるし。
屈強なところはハンマー持って勤めたり職場ですよね。
ええ、なんか、お互いが両方から引っ張ったりしてね。
ええ。で、ダメだったら押してみたりとかね。
うん、押してみたい。
信頼を受けないですね、そこね。
そうですね。ああ、ちょっと頑丈なんでこのままでもいいと思いますよ、みたいな。そういうことじゃなく。
ええ。
まあ、うん、結構見ますよ。iPhone の修理屋並みに見ますよ。
そんなにはないでしょう。
そんなにはないか。そこまでは壊れないと。
iPhone の修理屋、うちの地元の、なんていうんですか、
大都会だ。
大都会、朝日の、うん。岡山以上の大都会として有名な朝日のですね。
超大都会。
あの、うさみカメラっていうカメラ屋さんがあるんですけども、ああそこの看板に iPhone 修理っていうのがこの間付け加えられてるのを発見して、おっとなりましたけども。
それってチェーン店なんですか？
地元の市内に何店か、2、3店舗ありますね。
なるほどですね。宇佐美創生が、
そう。
技術を身につけたんじゃないですか。
ちなみにあの、千葉県内には割と宇佐美っていう名前の、ガソリンスタンドがあったりとかもするので、
まあ、
宇佐美グループなのかなと。
全国的にありますけど。
全国的なのか。
ただ、千葉県内には宇佐美って名字の人多いですね。
そうなんですか。
なんか知んないけど多いですね。
中村さんも本名は宇佐美だったりとかしますもんね。
いや、本名中村なんで私。
そう。
はい。
まあ、それでですね、まあ、いくつか調べたんですよ。
うん。うん、
まあ、新宿とか、あの、福岡とかですね、
うん、
ある中で、築地っていうのがあって、
ま
あ、新宿よりは近いと。
マグロ
で、これ、そうそう、マグロも食えると。
うん、
で、まあ、送って、で、見てもらって、っていうようなですね、そういう悠長なことはしたくなかったわけです。なんだったら今から持っていくからすぐに救ってくれっていうぐらいのとこだったので、行ってきたんです、その、築地の本願寺の前にある、日本データテクノロジーみたいな名前の会社に。
うん、やってたんですか？
やったんですよ。ありがたいですね。
お話的には1月の話ですよね。
1月の1週間経たないタイミングですよ。う
ん、まだなんか正月休み系な気もしますけど。
確か3日から僕、まあ仕事始めだったんで、その辺のタイミングですよ。三が日はだから終わったのかな？
3 日とか4日とか。
4日とかだったと思うんですね。
はい。なるほど。正月早々。
開けてよかった。データリカバリーですよ。
はい。
そう。で、行ってみて。
うん、
まあもちろんあの電話して予約していくんですけども、突然ね、こうやってって、シャッターをどんどん咲いて開けてもらうっていうのはそういう業種でもないですから。
うん、なんか能連をこう、ちょいってやってる、うん、みたいな。そういう感じでもなく。
ああ、よかったよかったってね、わけに行かず。なんか最初入るときはちゃんとなんかですね、こう、ガラスのが閉まっていて、中からその担当者が来て、こう IC カードかなんかピッて当てて開けてくれるみたいな、そういう風になってて。
合言葉とか必要なんですかね。
合言葉は僕は教えてもらえなかったんですけども。
レイドで好きなのは
読むかなー
よし、入れ。みたいな、そんな感じですかね。
だったのかもしれないですね。
は、
はい。じゃあ、まあ、そういうわけで、そういう体験をね、貴重な体験をしたんですよ。
うん。
なんか知りたいこととかないですか？
うん。まだ着いたところですよね。中身の話が全然出てきて、まあ、俺も結構こう、話を逸らしたのも悪いんですけど、まだその本願寺の前にある、その、なんとかデータテクノロジーセンターみたいなところ。
そうですね。そうですね。到着しました。中に入りましたと。
いうところですよね。
で、まあ、中に入って、軽い仕切りで作られた会議室みたいなところでしばらく待たされますと。
なんか、あれですか、銀行とかの資産運用の相談ブースみたいなところですかね。
僕は残念な大人なのでそういうブースに入ったことがないんですけども、まあ、隣の部屋の話が、こう、丸聞こえにはならないけども、結構話してるのはよくわかるなぐらいの、そんな感じの専門性のところで。
なるほど。ただの間仕切りみたいな感じですかね。
そんな感じですかね。うん、
広さは？
広さはおそらく6畳分ぐらいですかね。
ね、
で、まあその予約してたんだけども、担当が来るまで10分以上かかって、
そ
んな特に何があるわけでもない部屋で、そわそわと、まあ俺のハウディスカー大丈夫かなと思いながら待ってたわけなんですけども。うん、
これドッキリじゃないかなとか、
本当は営業なんかしてないんだよって、明かりが消えてですね、うん、無人のオフィスに、残されちゃうんじゃないかなって。
そのまま部屋が真っ暗になって警備員さん来てる。
そうです
よ。あら、まだ残ってたの？もうみんな帰ったよ？みたいな。
警備員さんがそのタイミングで来るのも結構恐ろしいですけどね。
うん、怖いですね。
そう、そんな怖いこともなく。
ああ
で、まあその状況を説明して、で、それでその状況だったらどうですねみたいな話やっぱないわけですよ。
まあそりゃそうでしょうね。うん、まあ内科と違って問診じゃわかんないですからね。
そうなんですよね。結局やってみないとわかんないので。
うん。
で、それで、ハードディスクを預けて、作業をしてもらって、で、
その間、待合室で腕を組んで、はい、両手を合わせてこう、
なんとかなってくれって、
持ってくれ
って、まだ言いたいことがあったんだって。
っていうわけではなく。
っていうのも実は可能だったらしいんですけども、ここで皆さん気になるのは、お値段はいかほどかかるんでしょうか
って
ことだと思うんですよ。
いやー、そうでしたね。
大体、広告なんか見ると、何万円とかっていう単位で書いてあるし、あとは、 ちょっと見たような知識だと、1ギガ500円とか、なんかそんな感じの2ギガあたりキロいくらみたいな、そういう表記見るじゃないですか。
見ますね。なんか、容量あたりいくらっていう。
うん。そうするとやっぱ結構高くつくんじゃないかなと。うん、まあ10万、20万、30万とかかんじゃないかなって思うじゃないですか、うんうん。これどういうシステムになってるかっていうと、どの程度急いで作業するかによって値段が変わってくるんですよ。
へぇ、
あとはその、まあ作業内容によってもある程度変わってくるみたいなんですけども、それが、例えばその僕であればリカバリーツール使って復旧させられる程度のことでも、
うん、
それはできない人っていうのもいるわけじゃないですか。
まあそうですね。
っていうようなまあ簡単なやつはやっぱある程度安いですし、あの、プラッターは生きてるんだけども、駆動系が完全にいかれてるっていう場合は、ハードディスク分解して、プラッター、まあディスクですね、ディスクを取り出して、で、無事なハードディスクと入れ替えて、それからデータを復旧させるとかっていうような、そういう作業、物理的な工程が入ったりもするんで、その辺の基本給みたいなものは違うんですけども、それ以外に違うのは時間で、これはもう、今日の12時までにこのデータが手に入らないと、復旧させられないと、俺もうあの死ぬしかないんですみたいな状況、であれば、あの、100万かかりますけども、じゃあ、今日中に何とかしましょうみたいな、そういう商売で、明日だったらばいくら、2日後だったらいくら、1週間後だったらいくらみたいな、そういうふうに、だんだん時間かかるごとに下がっていくシステムになって、でもやっぱこれよくできてるなと思って、そのデータの重要さ、いつまでに欲しいのかっていうことと、支払える金額の折り合いのつく地点っていうことで、で、僕はあの、5日間ぐらいのコース、で、お財布とですね、
そうなんですね、
相談した結果、頼んだんですけども、で、やっぱね、これがないとうまいもんで、別に、動いてないハードディスクだったら、それ置いといたから特にどうなるってもんでもないじゃないですか。
何
もなったら置いときゃ腐るけども、デジタルデータは別に腐るわけでもないんだから、なんだけども、いややっぱね、早くデータ復旧した方がいいですよと。だんだん、あの、読めなくなったりとかもしますから、みたいな話をしてて。
まあ、水没したサビとかだったらね、仕事もあるのかな。
そういうこともね、ないのに、まあ、人の不安につけこもってるのはこういうことかな、とかね、後で思ったんですけども。まあ、つまり、もう、一週間かかる、もう一段階休んでよかったかなって、途中で思ったんですけども。
あとの待ち
で。まあ、それで、まあ、ともかく5日間ぐらいのコースでお願いしましたと。で、それで、復旧できたかどうかっていう基準っていうのがあるんですよ。もうそのハードディスクがまるで新品のようになって帰ってきましたっていうことは基本的にはないわけで。
まあそうですよね。
であれば、そこにどんなデータが入ってるかっていうことを確認して、例えばその、裏金 .excel っていうファイルがあって、これだけはどうしても欲しいですみたいなのをいくつか挙げて、で、それらのファイルが復元できたかによって、その復元状況をある程度推測して、その成功度ですね、その、復元作業がどれぐらい成功したかの目安にするっていうので、まあ、それで僕がその必要だったファイルの名前をですね、あの、岡田敏夫とかだったらやっぱりあるわけじゃないですか。
ありますね。
ネタ女 .excel とかそういうファイルがあるわけじゃないですか。っていうのを渡しに行って、で、それで、まあ、作業が終わった時点で、どのファイルがどれぐらい保存でき、復旧できましたっていうような連絡があるということで、まあ、藁にもすがる思いで一旦そこは戻ってですね。
課長も .excel が復活したかなと。
そう。大丈夫かなと。思って、まあ、戻って待つわけですよ。
はい。
で、まあ、しばらくしたら電話がかかってきて、結構早かったんですね。3日ぐらいかな。2日か3日ぐらいで、できましたよと。
それ5日コースだって言っても3日でできたから割り増しとかじゃないんですか？
ひどい話じゃないですか。
そういうわけじゃないんですね。
じゃないんですね。まあ、あの、まあ、作業の入りぐらいもあると思うんですけども、
はいはい、
その、今日中に欲しいみたいなのは、作業員を何人も当てて、
あ
で、まあ、もう特管でもう寝ずの作業をするみたいな、そういう話で、一方で、1週間後でいいっていうやつは、あの暇、他の仕事がない時に、空いてる人がこう、
合
間で作業しますよと、っていうような、そういう違いなんですね。だからこう安く上がると。
じゃやる内容は変わんないわけです
ね。っていうことなんですよ。そうそうそう。
なるほどね。
まあ、あとその多分、データをこう、持ってきて、で、それで、そのヘッダーの部分のスイスマが合うように、こう、つなぎ合わせたりとか、そういう人ではあるのかもしれないですけど、基本的にはまあ、アプリ走らせてる時間は長いと思うんですよね。で、まあ、それで早めに連絡が来て、まあ、早めに来たらこれいい知らせなんじゃないかなと思ったんですけども、すいませんと。残念ですが、あの、その、
冒険の書
は消えましたと。
あ、
まあ、僕がその欲しいと言ったファイルが一個も、サルベージできませんでしたという、そんな結果に終わっちゃったんですよ。で、ここで気になるのって、では、作業はしてもらったけども、何にも手に入らなかった場合、支払いってどうなるのっていう。
それですね。
まあ、我々はこう、金で生きてるので、支払いがどうかっていうのは常に重要な問題なわけですよ。
まあ、それはそうですよ。お金払うか払わないかが大事な問題ですよね。
で、ここはですね、まあ、他の企業もみんなそうなのか知らないですけども、成功報酬 というスタイルをとっていて、そのさっき、例えばその10個、これで話を単純化します。はい、10個の必要なファイルがあって、うん、そのうち10個が全部復元できたらば、うん、予定通りの金額。で、じゃあ、5個だけだった場合には、うん、その基本の最低かかるやつに加えて、ある程度こう、マージンの部分っていうか、金額が上下するエリアっていうのがあって、うん、そこが半分だったらば、そこが例えばまあ、6万円かかりますで、さらにその、成果報酬の部分が、10個のうち5個だったらば半分になりますとかっていう風になってるんですけども、ゼロだった場合は、そもそもお金を取らないというシステムになっていて、なので僕は、
すごい
です ね、あ、お金がかかなくてよかったが、しかし何も返ってこなかったっていう。
全く良くないでしょ、どう考えても。
そうなんですよ。お金払っても僕欲しいと思って行ったんで、
うん、それはそうですよね。
まあ実は最悪の結果だったんですけど、まあ本当に最悪なのは、実はこれもっと最悪の結果っていうのがあり得たんですよ。
ほう
僕持ってって、で、それで、現地に行って受け取るっていう話でやったんですね。
ほう。
なんですけども、これを現地に行かないで、例えばそのさっき、まあ、新宿とか福岡とかにありますっていう話をしてて、
うん、
まあ、新宿だったらば行けます。しかし福岡は行けないですよね。
そうですね。
まあ、行っていけないことはないけど、普通行かないですよね、うん。じゃあどうするかっていうと、郵送することになるんですけども、
うん、
郵送でバックした場合っていうのは、
うん、
もうその業者に預けた時点で、発送した時点で納品っていうことになるので、データが復旧されてなくても、まあ、その、支払いが発生しますという話をしていて。
え、それ送料だけじゃなくて？
送料だけじゃなくて。
そんな話があるんですか？
ええ。
許しがたいですね。
うん、まあ、ただこれが、そうですね、その、復旧できてるかできてないかっていうので、あ、ちょっと今話が前後しましたけども、はい、その、ファイル名だけではわかんないんですよ。
うん。
そのファイル名、同じファイル名のテキストファイルとかだけだったら場所がなくて、内容を確認しなくちゃいけないんだけども、
うん。
内容の確認って向こうで勝手にできないんですよね。
はあ、まあそうですよね、ええ。
だからその自分で行って、それを確認する必要が生じるんですよ。
なるほどね、ええ。
なのでその行って確認して、これは私の求める結果ではありませんでしたっていうと、この任務は失敗でしたっていうことで、費用は発生しないっていうことになるんだけども、
うん、なるほどね、
というわけでちょっとファイルこれ半分しかなかったんです、ないようなんですけども、で、あ、いいです、送ってくださいっていうと、実際に届いてみて、その半分のファイルが実際開けなかったとか、開けても、その内容が、自分が欲しい部分が抜けてたりとかした場合でも、もうその、返送する時点で、うん、あの、仕事に関してはこれで OK でしたという風な話になってしまうので、
うん、
実際ダメでもお金がかかってしまうっていう、そういうですね、落とし穴があるんですよ。まあもちろんちゃんと説明はしてくれるんですけどね。
相手からしたらそうでしょうね、それ。
うん、そうね、まあ受け取って全部内容 OK だったけども、いやダメだよ君こんなの使うのに1個もないよっていうようなことが言えないようにっていうことだから、うん、まあ、
まあ、
筋は通ってますけどね。
仕方ないですね。へえ、なるほどですね。
そう。まあ。というような体験をいたしまして。
結局あれですよね、話をまとめると、はい、壊れたハードディスクも直せなかったってことですよね。
そう、そして、ここはね、皆さん、よく聞いていただきたいんですけども、はい、ハードディスクはバックアップを取りましょうと。
ああ、そうですね。これ、大事なことですね。
そうなんですよ。中村さんやってます？ハードディスクバックアップ。
ええ。うちは C と D で、基本同じものを、
はい、
ミラーリングしてるので、
ええ、
まあ、なんつうの ?OS 以外はですけど、
ね、はいはいはい。
なので、まあ、どっちか壊れても、基本的にデータの被害はない。
うん、それはレイドを組んでるってことですか？
いや、レイドを組んでるわけじゃなくて、
手動で。なんか1日1遍フルコピーとか。
そうですね。月に1回ぐらい。
ええ。
まあ、そんな重要なものはね、ないので、まあ、普通の企業だと、基本的に家のパソコンには会社のデータは入れられないので。まあ、
そうですね。なんかでも、そういうデータを失っちゃうことってあるじゃないですか、
ありますね、
人生において、
うん。
これまでにそういうすごい喪失感を味わった体験とかってあります？何が消えちゃって悲しかったみたいなのってあります？
そうですね。彼女と別れた時に写真全部捨てたのに残ってた時はショックでしたね。
それは逆の方向ですけども、
残念、ね。ミラーリングしてたせいで。
ああ、じゃあ全部残っちゃったわけですか？
そうですね。全部復活してた時はムカつきましたけどね。
いや、でもそれは、ね、信頼性のチェックができたってことですよね。
まあそうですね。まあ、逆に消えて困ったことってあんまりないなぁ。ないなぁ。あんまり消えて困るようなファイルじゃないからかもしれないけれども。
あと意外だったのは、その、彼女との思い出の写真を消したいっていう、そういうウェットな感情が意外とあるっていうところですね。
そうですね。私はそういう時は必ず全部捨てて全部消すようにしてるので、なんていうか。
それは将来の紛争の種を減らそうっていうこともあるんですか？
それが一番ですね。そういうのって、ひょっと見つかった時にとんでもない事件になる可能性があるわけですよ。
ね、今ね、検索できちゃったりとかしますもんね。うん、
まあそれにね、何かあった時に、あんたが撒いたんじゃないのって言われても困りますからね。ああ、
リベンジポルノ的なものですね。
まあポルノじゃないにしても
。そういう写真があったという前提で話を進めようとしたところを見事に回避されてしまいましたけども。
まあそういうことを考えれば、そうですね、消えて困ったことってあんまりないですね。あります？今回より前にも。
そうですね。
裏帳簿が見つかっちゃったとか。
うん、それも消えて困ったタイプじゃないですね。なんだろうな。僕一時期ですね、2002年前後だと思うんですけども、その頃はですね、まだ比較的緩い時代で、
うん、
今そのハードディスクレコーダーに保存したデータを PC で吸い出して、うん、で吸い出したデータをさらに加工してみたいな、そういう利用ってすごくやりづらい時代じゃないですか。う
ん、なんか、コピーなんとかとか。
コピーワンスとか、まあ、DRM が厳しく、デジタル、うん、デジタル、まあ、なんか、素敵な音楽が流れてますけども、
うん、
これは、なんなんでしょうね。
多分あったんですかね。おじいちゃんが死んだんでしょうね。
いやー、悲しい音楽ですね。
ちょっと、これは天に召されていくメロディーですね。
さぞ有名な方が作曲した曲なんでしょうね。
これきっと編集点なんでしょうね。
話の途中なのに。
話の途中なのに。
そう、それで、はい、その時期はまだですね、その、スカパーの番組を録画をこうパソコンに吸い出して切り分けたりとかできたんですよ。
うん、
で、そうやって、集めたですね、何千曲というプロモーションビデオがあって、僕のハードディスクの中に、
はいはいはい、
それがある日突然行ってしまったっていうことが。ああ、
それは痛いですね、今手に入らないものがなくなるってのは痛いですね。
そうなんですね。で、これが、YouTube がすっかり市民権を生きるちょっと前の時代なんですよ。うんうん、でもうその頃は、まだそのオフィシャルで YouTube にプロモーションビデオを上げたりとかっていう人もほとんど日本ではいなかった頃だから。
そうですね。使ってる人は変人でしたね。
そう。
だから。インディーズ系の人だったらいましたけど。
ああ、そうですね。うん、まあそれもまだ走りぐらいの頃だったんで、
うん、
そのもうちょっと前なんですよ、さらに消えたのは。だからその時にそれがあれば、この辺の動画を上げて神とか呼ばれてたのになっていう、著作権的にどうなのかっていうことをすごく思った。
まあ今の時代逆にね、YouTube で見れますからね。
そこらないものがあるんですよ。
あ、そうですか。
うん、マイナーな曲で。で、CD は持ってないけども、その PV だけで好きな曲とかっていう、そういう中途半端なのがあったりとかして、ないものはないんですよ。
そういう、そういうものは仕方ないですね。うん、まあ、今時でも PV っていうのは、なんだろう、その、アーティストの所属してる事務所のサイトなんかから、勝手に見れたりするんじゃないんですかね。
そのアーティストがまだ活動していたりとか、事務所がまだあったりとかした場合はそうでし
ょうね。ああ、昔のやつとかであればちょっと難しいでしょうね。
そうそう。今のものに関しては全然心配ないですけども、うん、今あるものが10年後に見られるっていう保証は一切ないですからね。
ああ、そうですね。結構賞味期限は短いですからね。
そう。
だってね、今昔超人気グループだった人たちの PV なんかでも全部見れるとは限らないですからね。
うん。逆に見らんなくなったりもしますでしょう、うん。これは出さないようにしたいっていうふうな意思が働いた場合に。
黒歴史化したり
ですね。そうそうそう。
いますからね。ね、浜崎あゆみのヒップホップなんかもう消されてますからね。
まあ、ありましたね。うん、見らんないんですか。
もうなんか見れないんですよ。
で、そういうのもハードディスクの中に入ってれば。
そうですね。
いつでも見られたのに。あの曲超好きだったのに悲しいって思い知らせて済んだわけじゃないですかね。
これミラーリングの重要性ですね。
そうですね。もうハードディスクっていうのは壊れるもんだってことですね。皆さん知らなきゃダメですよ。
うん。
そして、痛い思いをしたらば、それを糧にしてもう痛い思いをしないようにするのが正しい人間だもんですよ。
そうですね。
ええ。
まあ、ただね、なんで今回壊れちゃったんですかね。やっぱり。
ハウスはだから壊れるものだからじゃないですか、うん。あとやっぱありますよね。その中村さんはさっきその彼女の写真を自分から消したって言いましたけど、
はあ、
僕はむしろ全部撮っておきたい方で。
うん。それはそれで。
消えちゃったものがやっぱありますよね。
それでウェットですけどね。
もうどうでもいいんですけどね。
はあ、なるほどですね。だって今の写真だって消えてほしいですもんね。
撮らなきゃいいじゃないですか。
いや、やっぱりその場のノリで撮らなきゃいけないとかあるじゃないですか。
ウェイとかやってるわけですか。
で、ウェイってやって撮ったやつを後で消すわけですよ。なんか携帯の容量もったいねえなとか言
う。はいはいはい。iCloud とか同期したりとか、iCloud じゃないですね。
そうですね。
なんか Google フォトとかあるじゃないですか。
Google フォトとか Google のなんとかドライブみたいな。
そうそうですよ。
ああいうクラウドにこれからは置いた方がいいんですかね、データ類って。
いやー。でもまあ、
なんか裏帳簿
どの程度
信頼してる SNS をこう。
そうそうそう。そういうセキュリティ的にどうなんだっていう話はありますよ。
してみたり。ああいうところに置いたら、あれですよね。本当に誰でも見れますからね。
そうですよ。
逆に。パスワードとかそんな関係なく。
アマゾンでちょっと似た話がありましたよね。その、欲しいものリストが。
あ、ありましたね。ミッシュリスト、
うん。そうそうそう。自分だけしか見らんないと思ってたらば、実は誰でも見られるようになってて、
うんうんうん、
あの、欲しいピンク色なビデオばっかり入ってるのが発見されて、見られてしまって、飛んだ赤っ端とかそういうこともありましたよね。
あとなんか、学校の先生が Google マップに、家庭訪問する家のリストを作ってたら、それが全世界に公開になったみたいな。
なるほど、なるほど。
そういうのはありましたね、
うん。で、それがそのデフォルトでそういう公開設定になってるのに気がつかなかったのは、まだいいにして、
うん、
サービスの方で機能を付け加えた時にデフォルトの設定を公開に変えたりとかってたまにあったりしますからね。
で、なんかこっちはもう利用規約とかはい以外押さないですからね。
そうそう。
あれだとはいかイエスしかないですもんね。
そうですね。うん、まあイエスかはいかどっちかですね。ウィ
ー
イ
か。
ええ
ー。まああと C とか、そういう感じですかね。
ええー。まあともかくこう前向きな回答を求められるっていうポジティブなワールドですからね。
うん。まあ、そう考えるとね、なかなかそうやって向こうの運営側の都合で変えられちゃったりすると致命的ですからね。
うん。まあ、だってこれは二次利用することに関しては俺たちの問題みたいな、そういう話もあるじゃないですか。ミクシー日記みたいな。
そうですね。うん、あれはまあ、ミクシー日記を例えば著作化するときに問題になるんでしょうけどね。
うん。
まあ、裏帳簿 .xls も、出版するとか内部告発とかって話になったら自由に使っていいってことになっちゃいますからね。
まあ多分そのファイル名から思うのは多分それウイルスファイルだよっていうことですけどね。
まあそうですね。うん。まあハードディスク壊れた話。
ええ、壊れてリカバリー企業があんまり役に立たなかったってこともあると。で、だってそこデータ復旧率 95.1% とか歌ってるんですよ。
まあ 4.9% はダメってことですかね。
そうですよ。そんなね、そんなこと、だってどうです？これ 95.1% 当たりますよっていう、100万円のくじがあったらどうします？
買いますね。
でしょ？
ただ、あれですよ、はい、スーパーロボット対戦において、95.1% の命中率はだいたい外れるんです、は
い。ありますね。
逆に 4.9% の敵の攻撃が当たるっていう、
ね。はいはいはい。
まあそう考えればね、なんとも言えないです、ね。
それはマーフィーさん大活躍の話ですね。
そうですね。それは、あれなんですか？なんで復旧できなかったんですか？そこまで教えてくれないもんなんですかね？
なんだったか言ってたかな？でも、
プラッターが死んでるのか、プラッター新会長が死んでるのか。
プラッターは死んだと、プラッターの時代はもう終わりだと。
うん、プラッターはもう
終わりだと。ジーコの時代はこれから始まるぞと。
これからは、フィファはジーコだ。になったのか、それとも駆動系が壊れたのか、セアカで駆動なのか。
物理的な部分ではなくて、その、なんだったかな。
まあ、1と0だけじゃなくて2とか3もあったみたいな。
うん、まあ、その情報をこう束ねてる部分がごっそりいかれてるんで、もう復旧できませんっていう。
なるほどね。
いうことだったと思いますよ。
あれ、
ただもうね、理由はでも正直どうでもよかったんですよ。帰ってこないっていう、その事実で十分だけですよ。うん、
それ僕を落ち込ませるには。仕事に影響はなかったんですか？
ああ、それなんですけども、うん、その時僕が欲していたファイルっていうのが、.123 っていう、シャープでスマートな拡張子のファイルだったんですね。
そんなのあるんですか？
ああ、じゃあ、ロータス123っていう、イニシアの表計算ソフトがあって、最新版が、
はい、
最新版がロータス123-2001っていう、まあ2000年か2001年に出てるやつなんですけども、それをですね、僕はずーっと使い続けていて、まあ軽くていいんですけども、これいつかどこかで使えなくなる可能性があるなと思ってたんですよ。
ロータス123本当に懐かしいな。
そうそう。
それはあれですね、データ復旧以前の問題ですね。
でもセキュリティ的にはこれ高いですよ。
まあ誰ももう狙わない
でしょ。読めないですもん、手に入っても。閉め閉めってスパイが思ってもですね、開けないわけですよ。
うん、で、スパイもそのためだけにね、ロータス123の拡張子は開ける。
アプリを
ね、
手に入れるかというと。
うん。
まあ、そうそう。多分手に入れるの難しいと思うんです、ビューアーを。
そんなに IBM 好きだったんですか？
いや、IBM には途中からなったんで、もともとはロータスっていう企業だったわけですよ、うん。その頃から使ったんですけども。で、それでどうなったかっていうと、はい、その、123のソフトはあるんで、そこでまた組み直してもいいんですけども、まあ、限界は感じていたので、
おー、これを機に。
Excel に乗り換えたんですね。で、そしたらば、うん、すごい仕事が能率化されて、まあ結果、その復旧に作業に時間かかったのと、あと失ったデータは返ってこなかったけども、まあこの先将来ですね、10年、20年と使い続けることを考えると、ね、まあプラスだったかなと。
うん、まあまあ、まだね、良かったですね。
いや、何が厳しいって、マクロを組むじゃないですか。
はい。
表計算って言ったら自動化するじゃないですか。そのマクロを組む際の情報がないんですよ。
ああ。
誰もワン、ツー、スリーで、の情報とか公開してなくて、
うん、
ほとんどない中で、まあその古い本手に入れたりとかして、なんとかかんとかやったんですけども、でも、
自分で C 言語かなんかで組んだ方が早いぐらいなんじゃないですか、
ね、ビジュアルベーシックとか。多分ね、そう、それが勢いですよ、ブヒリですね。
ひどいもんですな。
それがね、ワン、エクセルにしたらば、
うん、
エクセル、マクロ、何々ってやると、大体先人の知恵がすぐ出てきて、ね、ちょっとちょちょって直したらすぐ使えるっていう。
それコピーして貼り付けて、ちょちょっと、ね、見るところ変えれば、OK ですからね、
うん。なんかね、世界が開けて、あ、やっぱりメジャーなものっていいなって。
やっぱり、
マイクロソフトもすげえメジャーだったんですよ。エクセルもメジャーだったんですよ。一つの頃は。
まあ、あの頃はそうですよね。ロータスか花子かですよね。
そうですよ。
表計算
とか。そうそうそう。
花子か。まあ、ワードか一太郎かと。
うん。まあ、それは一太郎の方が有利だったので、一太郎か待つかっていう時代ですよ。うん、
ああ。で、表計算ソフトも確かにそうですね。花子、うん。ね。
そうそう。あの、エクセルの、エクセルになる前の、名前忘れちゃったけども、その前の時代があるんですよね。マイクロソフトなんとかっていうのは、
ゴミみたいなやつですよね。
うん、使ってなかったから出てこないかな。それはしょうがないですね。
うん。うちもロータス使ってましたね。
ね
あの、前の会社、しか前の会社じゃないけど、会社の前のシステムでは。
ね、あ、そうですか、結構頑張ってましたね。
あの、コミュニケーションのノーツとかいうの使ってましたね。
はいはいはい。
そうそうそう、本当にクソでしたね。
ああ、そうですか。
ええ。
それは IBM ですね。
うん、そうですね。IBM のロータスは最低でしたね。はあ、まあでも、良かったんじゃないですか。怪我の巧妙ですよ。
うん。そうそうそう。そして、そういう喪失感を一回味わうことで、
うん、
また別の種類の同じぐらいの深さの傷を負った時にも、あの時これぐらいで復活できたんだからっていう風に、そのダメージが相対化できるので、
うん、
傷を負うことっていうのは、まあ実際に体に傷を負うと死んでしまう可能性ありますけども、心の傷に関しては、負えば負うほど強くなるので、まあ、たまにそういう思いをするのも決して悪いことではないと思いますよ。
うん、っていう。その通りですね。
まあ、前向きに行きようぜって。
今回、エクセルで作って、
ええ。
で、今度エクセルのファイルがもし消えちゃったら、今度、キングソフトの。
ええ、あの、キングソフトってあれ中華系じゃなかったでしたっけ？
そうですね。あの、なんか、怪しいエクセルみたいなやつで。
うん。あ、でもそう、その前の時期があるんですよ。オープンオフィスに乗り換えようとして時期があって。
オープンオフィスはやめた方がいいですね。
うん。あ、そうなんですか？
あの、仕事で使うもんじゃないです。
ああ、
そうですね。日常的に使うもんじゃないですけど、
ね、確かに。あんまりならなかったですね。
う
ん、
ちょっとマクロ組んでやるってなったら、もう本当にエクセル以外の選択肢ないと思いますよ。
うん。まあ、あとやっぱりその、将来いつまであるのかっていう意味でも。
うん。
オープン系のオフィス怪しいもんですね。
あれ、なんか、アップル系のってないんですか、そういう。
ナンバーズとか、ワードじゃないけども、なんて言ったかな、ありますよ。
それは使わないんですか、
うん、僕は、アップル系の端末が、僕、Mac 持ってないんですよ。
あ、そうなんですか、なんかこんなに iPod Touch なのじゃない
iPhone 基準だけで、で、うん、もう、Mac にしようと思った時期が、今年の1月にやっぱあったんですよ。
うん、
まあ、それはもう、辛いことがあったので、心機一転しようと思って、うん、
iMac にしようと思って。
そうそうそうそう。
半透明、スケルトンな。
古い、古い、古い、古い。
iMac。
そんなの今、そんなのないです。キューブのかっこいいやつですよ。
ああ、エンデバーとかですね。エンデバーじゃない
や。エンデバーはエプソンです。僕は真面目に使ってるやつですね。なんで知ってるんだって思いますよ。
エプソンの薄型のパソコンですね。
なんかキューブってありましたよね、すぐ。
ありましたね。
製品上の問題で出荷中止、回収になったやつが。
うん。
まあ、それは置いといて、今の iMac をちょっとね、買ったことがあるんですよ。
買
ったことがあるんですよ。うん、音声編集を、その時期はまだネットラジオもですね、今ちょっとリハビリでこうやって撮ってますけども、割と熱心にやった時期なので、
はいはい、
音声編集とか、多分、Mac ってだとそういうマルチメディア系強いんでしょ？
そうですね。なんかグラフィック系の意識、うん、高い系の人みんな使ってますもんね。
そう、でもあとその Windows にもういかに嫌気がさしてたんですよ。
うん、
で、それで、エクセルに塗り替えると、Apple 版の、Apple 版っていうか、Mac 版のワードっていうのがある、ワードっていうか、オフィスがあるから、塗り替えられるなと。
iOS 版。
そうそう、もう Windows に閉まられる理由がなくなったなってことで、それでそのタイミングで iMac を買ってみたんですけども、iMac って、ていうか、Windows 系の PC って、スペック高いんですね。
ああ。
今って CPU が一緒じゃないですか。
はい。
インテル系なんで。
そうですね。
だから単純にその CPU のスペックだけ見ると、Windows 系の方が断然、
費用対効果から考えればそうでしょう
ね。そうそうそう、うん。なので、その時点で僕が使っていた、2年半ぐらい前に買ったエプソンの、ビジネスパワーっていうのかな、うん、10リッターぐらいの、まあ、そんな大きくない。
うん。ありますね。
PC、まあ、そのエンデバー、それこそエンデバーなんとかってやつですよ。
超武骨なやつですよね、白くて。
そうそうそう、うん、信頼のおけるルックスのやつですよ。
うん。
が、その年の、2015年1月なんですが、2014年モデルの iMac よりもパワフルだったんですよ。1GHz 以上速くて。
致命的ですね。
で、使ってみたらば、ノイズ除去で待つのが1分かかんなかった。30秒とかで終わったのが1分以上かかって、
うん、
おやっていう風に、僕の快適な Apple 製品による快適な編集ライフが、これはどこにあるんだっていう風に思ってですね。
はぁ、
絶望に暮れそうになりましたね。
もっとお金出せばよかったでしょうね。その倍ぐらい。
ね。あの、パワーマックとか、G3 とかそういうやつですよね。
そう、うん、パワーマック G3 買わなきゃもう話にならないですよ。
結構高くて、でもそれだって CPU そんな速くないですよ。
いや、それで大体波ぐらいの。
そうなんですよね。
なんでそのぐらいお金出さないと、まず戦える
土俵に。10万安いので同じスペックのやつが買えるわけですよ、Windows マシンだと。
まあまあそうですね。だからその値段で Windows マシン買ったら、お前はどんな 3D ゲームをやるんだっていうようなものを買えますからね。
フレームレート200とか多分出ますよ。うん、
モンスターマシンですよ、うん。
っていう体験をしました。なので僕は、それであの iPad、iMac じゃないか、iBook とか、iBook Air とか、欲しいなっていう、
うん、
iBook でいいんですよね。MacBook Air か、MacBook Air ですね。
あの薄いやつです。
あれは欲しいなって思ったんですけども、ちょっと熱が冷めました。
あ、
うん、やっぱその、外でも音声編集とかするのできるよなっていうのを考えたんですけども、うん、こんだけ遅いとあかんわと。
MacBook Air は外で使ってるとかっこよく見えるからいいんじゃないですか？
なんですか？
図書館とか。
清澄白河とかにある感じの、なんとかコーヒーみたいなところに入るには、MacBook Air とかチラッと見せないと入れないわけですよね。
あれ、カバンの端からちょっとチラ見せして、
あの A4の茶封筒からチラッと見せて、あ、入ってる本当に MacBook Air だねっていうような確認しないと入れないんですよね。ブルーなんとかコーヒーみたいなところですね。ブルーチーズコーヒーでしたっけ、
うん、ブルーなんとか。
ブルーワーカーズコーヒーとかそんな感じですよね。
うん、そう。ブルーカラーコーヒーだったかな。
あ、そんなですよね、
うん。で、なんかあれですよ、その、なんつうんですかね。そういうところに入るためにですね、例えばですよ、何
ダイナブック
とか。エイスとか
さ、はいはいはい、
そういうね、まあ、マウスコンピューターとか、うん、そういうところのパソコンを持ってたら、その場で壊されますからね。ハンマーの。
中華パッドとか持って入るなんてことになったらね。
いやもうダメですよ。
打ち壊しもんですよね。
打ち壊しますよ。多分その店先のあの、コーヒー引くミルで体を引かれますから、
ね、生きて帰れないレベルですからね。
仕方ないです。もう冒涜ですから。はぁ、あ。ということで、じゃあもう一回あれですか、Windows マシンを買ったんですか、
はい、いや、あの、処分はしてなかったので。
ああ、じゃあそのエプソンを使ってるわけ
ですか。エプソンを未だに使ってます。
何のためにじゃあその Mac が買ったんですかね。
Mac、ところがこれが、あの、返品ができて、
おぉ、
あの、金銭的な負担は送料しかかかんなかったんですよ。いや、よかったなと、外国企業様々やでって、本当思いましたね。
それクーリングオフじゃないですか、
クーリングオフですね。
ただ。
一週間以内です。別の回以内から。
外国企業関係ないですクーリングオフです。
そうそう、思ったのと違うと思って、かったこれは僕の理想とする iMac じゃないっていうふうに、
ね。これ山田電機で買ったらクーリングオフできないんですから、ね、
そうなんですよね。
通販で買ってよかったですね。
よかった、そう、Apple.com 様々ですよ。
いやまあそういうこともあって Apple で買うと割高なのかもしれないです。
本当ですね。あ、そうか。じゃあそういうやつがいなければ Apple 製品安くなるのか。
うん、ぶどまり悪いですからね。そう考えると。
確かに、確かに。まあでもやっぱそういうのは、事前にいろいろ調べないとそういう危険な目に遭えますよと。ね、うん。だってこれで頑張って2週間使ったら返品っていうかクリームオフすらできないわけですからね。
いいですね。てか普通カタログスペックぐらい見て買いません？
いやーだってApple ですよ。あのApple の PC が音声編集ごときでそんなに待たせるって思います？
まあそれにその時はショックでね、もう
正常な状態じゃなかったんですよね。
そうですね。まあだからそういう意味では、多分クーリングオフ期間過ぎても心身喪失か何かで、あの契約無効ができます。
そこまでのダメージが。だったら G3 とかね、買ってきましたね。その iMac の10万円ちょっとのもののためにそこまでするのかって話になってしまうので。
ちょっとお試しで G3 買って使って、やっぱ違う、返品する人いるかもしれないですね。
そうですね。G3 で違うって思ったら、まあ実際違うんでしょうね、
うん。
その人の望むことはできないんでしょう。
そうですね。はぁ、ま。直せなくて残念でしたが、お金はかからなくてよかったっていう。
そうですね。結果的に、あの、残念なことはついたけど、お金はそんなにかからなかったっていう話ですね。うん、
あれですよ、あの、結局戦争に負けた日本みたいなもんで、古い生産設備を全部破壊されてしまったから、あの、最新の設備を入れられたみたいな、そんなことですね。うん、
そうですね。また、この閉塞感溢れる世の中だから、戦争があったらいいですね。うん、安保賛成って。
そういう話なんですか？
違いました。
これ、安保反対の人に聞いてたら怒るかもしれないですよ。
ねえ、
ここまで聞いたのに、ここまでは納得できたのに。安保の話
すると思って聞いてたんですか？
いや、ここまではあなたの意見に賛成だったのに、急に安保の話をするなんて最低みたいな。
じゃあ今日これ2バリエーション取っていきますか。安保賛成っていうので、好きな方を聞けばいい。
安保賛成と安保反対って、2人で言って。
そうそうそう。か右と左で、どっちか聞きたい方だけ抜いてくださいっていう。
なるほどですね。あるいは逆に、こうタイトルを安保にすればいいんですか？今回。なんかそうすればここまで。
ね、そういう。そういう姑息な手段を使う番組が
ありそうですね。
はい、ということでした。